はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはですね、ポジションの話をしたいと思います。センターというポジションは時代遅れなのかというテーマでお話をします。話の結論はそんなことはない、ただし役割は大きく変わったということですね。指導者の方は押さえておきたい、バスケットボールの最新のポジション事情ということになります。話をしたいなと思ったきっかけはですね、来月の14日からですか、始まる NBA オールスターウィークエンドですね。毎年楽しみにしてらっしゃるファンの方いるかなというふうに思います。今回ファン投票中でして、日本の八村選手がですね、10万票以上を獲得し、非常に大健闘しているということもあってですね、注目があるのかなと思います。私、数年前からですね、この NBA オールスターの投票のですね、枠っていうんですか、そのポジションに結構興味があって、一昔前だったらですね、いわゆるガード、フォワード、センターというふうに決まっていたんですね。で、二人のガードと、二人のフォワードとセンターっていう形になってたことが、多くて、一般的なそのポジションっていうものの時代に即した形だったと思います。それがですね、もうかれこれ10年近くなるんでしょうか。センターっていう表記が変わって、でフロントコートとバックコートっていう言い方になってですね、で今年を見てみるとガードとフロントコートっていう風になっておりますね。ガードとフロントコートで、フロントコートっていうのはリングに近い方が前っていうことを考えると、要はですね、今まで言っていたフォワードとセンターの役目と、でガードはガードという感じなんですけども、センターっていう言葉がですね、少なくとも NBA の世界からは概念としてもうないんですね。そうなるとですね、じゃあもう文字通りセンターってのは時代遅れなのかと、もうない、昔はあったけど今はないポジションなのかっていうことになるんですけど、私が思うにそんなことはなくて、センターのプレイヤーっていうのは今も昔もですね、そのセンターっていうぐらいですから中心人物なんですよ。中心、よくアイドルグループとかがね、ステージで踊ったり歌ったりするときに、センターの子が誰々とか言うじゃないですか。ど真ん中ですよね。あれってその主役級っていう意味であってますよね。私あんまり詳しくないんですけど、でもそういう意味と同じように、やっぱり5人の中の中心人物なんですね。特にハーフコートオフェンスでの中心なんじゃないかなと思っています。ディフェンスも中心か、ディフェンスも最後のゴールプロテクターっていうんですかね、リムプロテクターとして、大事な役割だったりするので、中心人物っていう意味では変わってないんですね。ただ大きく変わったのはその立ち位置であります。昔のセンターっていうのはですね、そのインサイドのポストエリアに立つことが多かったですね。今もないわけじゃないですよ。ないわけじゃないんですけれども、昔はそれしかなかったって言っていいでしょう。ローポストだったりとかハイポストだったりするところに立って、でリングに近いところにボールをまずもらうと、力技それから高さでですね、リングになんとか近づいていって、ステップインとかをして、シュートに持っていくと、それだけは一人で抑えるの大変なので、二人さんに寄ってくるんでディフェンスが収縮します。収縮したら外が空きますということで、とにかく中に立って、面を取ってですね、ボールをもらうということが、これ中心人物としての役割だったわけですね。ポストにボールを入れて、そしてディフェンスを引きつける、それが昔のセンターの役目だったということになります。ただし今は動きの中でポストに入ることもあるんですけど、どちらかというとですね、動きの中で、ポストというよりはまず最初にトップの位置にいるんですね。昔でいうガードの位置にセンターがいるっていうことが主になってきたということです。スリーポイントラインの外側に5人立つファイブアウトオフェンスっていうのが、これがもうもはやどの世界でも主流でして、コーナーに2人いますと。で、ウィングに2人いますと。で、トップに1人ということになるんですけども、もうこれがですね、昔だったらトップにガード、ウィングにフォワード、そして、コーナーにセンターという感じなんですけど、これが全く逆で、コーナーに、ガード、そして、ウィングにフォワード、そして、トップにセンターみたいな形が現代バスケの主流ということですね。で、下から上にこう上がってきて、センターが、ビッグマンがスクリーンをかけてガードが上で持つみたいなね、こういう感じのバスケットが多くなってきます。だから、今のセンタープレイヤーに必要なのは、 トップでボールを持つので、まずはパスを出す技術が必要ということですね。器用さが誰よりも重要ってことになります。まあ、今回のオールスターで選ばれている選手としては、まあ、ウエスタンの方がですね、ニコラ・ヨキッチが入っています、フロントコートとしてね。まあ、ついでにお話をすると、ウエスタンカンファレンスの方は、まずガードがサンダーの SGA、ね、アレクサンダーとステフィン・カリーですね。まあ、この辺は順当と。そして、レブロン・ジェームス、ケビン・デュラント。まあ、これがまあシューター的な感じになるんですかね。大雑把に言えば。そして、ニコラ・ヨキッチということになっているので、まあ、ヨキッチがトップで、センターの役をして、そしてその4人を生かすみたいな、そういうバスケットになるんじゃないかなというふうに思います。うん。まあ、イースタンの方はですね、ニックスの選手が入ってますね。ニックスの、ジェイデン・ブランソンと、それからクリーブランドの、ドノバン・ミッチェルがガード、そしてバックスのヤニスと、セルティックスのテイタム、そして、ニックスのカール・アンソニー・タウンズというこの3人ですね。まあ、ここ、イースタンの方は誰がそのね、センター的な役割をするかっていうのは、これはもう全員できそうな、ジェイソン・テイタムはまあどっちかというとガード寄りですけれども、タウンズか、ヤニス・アンデトクンポがまあそういう、中心のね、パスを出して、そして、スクリーンをかけるというような、そういうまあ役になるんだろうなと思います。ちょっと話戻りますけど、ポジション的には一番トップでボールを持つことが増え、そしてパスを出すっていうことと、あとはスクリーナーになるということが多くなってきてますね。昔は昔で確かに体の高さとかが、ポストプレーで必要だったんですが、まあ、体のどちらかというと幅ですね、幅の方が大事になってきたのかなというふうに思っていて、スクリーンをかけ、ディフェンスをこうずらし、そしてそこに的確なパスを出すみたいなところが非常にこう多くなってきたので、うん、大きく役割が変わったというところが今のバスケットなのかなというふうに思います。はい、ということで話まとめていきますね。まあ、NBA のオールスター近くなってきましたけれども、そのファン投票のポジションの枠にもはやセンターという文字がありません。ということはもうセンターっていうのはもう時代遅れなのかなということの考察ですけれども、まあ時代遅れではないと。ただし役割を大きく変わった。昔はポストマンとしてゴールに近いところにボールを、入れるための役割がセンターだったのに対して、今はゴールから一番遠いところでボールを持って、試合を組み立てる、そういう時代になりましたので、必要なスキルも変わってきてますよというお話です。はい、ということでですね、いかがだったでしょうか。もしよかったらチャンネル登録や、いいねのボタンもよろしくお願いします。はい、ではですね、話の後半は、昨日の放送のまずコメントですね、読み上げたいと思います。ボイシーの方でいただいたコメントですね、人間性と勝敗は関係あるのかというところで、ポイントだけお話をしていきたいと思います。影島さんですね、まさにその通りだと思います。昨日県大会で1勝できました、おめでとうございます。4ピリで一気に差がつき30点差のをつけて解消ということでね、地道にやってきてよかったですというコメントいただきました。影島さん本当にね、おめでとうございます。ありがとうございます。宮崎先生は、すごい興味深い話ありがとうございましたと、ある意味技術を教えるよりも人間性を高める指導の方が難しいかなって思うことが多々ありますということでね、私も同感でございます。はい、宮崎先生ありがとうございます。そしてですね、三沢先生の接戦ほど人間性が出るという考え方がすごいスッキリしましたと、うん、いうことで、うん、そうですね、私はなんかそういうふうに思いますね。はい、宮崎先生ありがとうございます。金城さん、バスケも仕事と同じで、あまりやりたくないことが必要なことをコツコツできることが重要だなと思いましたと。あまりやりたくないが必要なことということですよね。はい、その通りだと思います。トライさん、共感ですね。やはり競技力が高いチームこそ普段のことはしっかりできてほしいと思うし、そうあるべきだと思いますということですね。トライさんからもいただきました。いろんな方に共感をいただいてますね。ハルさんもまさにその通りだなと聞きながら納得と。生徒たちにも大好きなバスケを通じて保証のない努力が人間ができる人に成長していきたいねと話していきたいと思いますと。うん、いうことです。まあ、春さんはね、中学校の先生なのでぜひ生徒さんに伝えてください。川田さんは、奥様が私のインスタを見ていただいて、その妻は娘に先生の画像を見せて荷物整理の重要性を教えており、苦手だった娘も少しずつ自ら取り組んでいますということで嬉しいですね。荷物整理のところはね、また、別の機会で、じっくりお話をしてみたいかなと思います。YouTube の方にもコメント一件だけ、大原さんがね、いつもコメントいただいております。保証のない努力、接戦では人間性、メンタル多分です。そうですね、ということで、話の、ね、まとめアウトプットしていただいております。YouTube の方でもたくさんコメントいただいておりますし、質問いただければ ればですね、そちらの方を一本の放送にしたいというふうにも思っておりますので、よろしくお願いします。はい、ということで、発見、感想、気づき、質問などコメントでお待ちしております。バスケの大学では無料メルマガ発行してます。メルマガ登録していただくと最初の1通目で限定の動画プレゼントしてます。もうメルマガも登録したよという方はぜひ、オンラインコミュニティのバスケの大学研究室を覗いてみてください。表では出せない話を毎日記事にして投稿しております。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。